ある遊女の話。わっちの生まれた里は、海と山とに挟まれた猫の額のような狭い村で、おまけに土地の痩せた貧しい寒い国でありんした。わっちの家はそんな村の中でもまあまた貧しくて、上に姉が一人、わっちの下には弟が二人おりんしたが、下の弟は水害による飢饉の時に死んでしまいんした。わっちがそのおりとうに一つ足らなくて、てて親は外へ働きに出たっきり帰らず、もう三年は経っておりんしたね。一番上の姉と母とでよそ様の仕事を手伝って、それでもらった糧で細々と家族五人、月払い寄せ合って、うさぎ小屋のような家にしがみつくように暮らす毎日でおざりした。わっちは母に似たおかげでこんな田舎臭い顔形ですけれど、姉はわっちとは全然似ていなくて、本当に美しい人でございましてね。お前さんが田舎臭いと言うなら、姉御様は天女のような人だったろうって本当にお上手でおざりっすな、主様は。そう、でも姉は本当に継ぎ当てだらけの木綿の着物を着ていても、何というのでしょうね、凛としてすがしい美しさのある。え、姉でありんすか今。姉はもうこの世にはありせん。歌人薄明、どこのお国の言葉でありんすか。へえ、綺麗な人は儚く早死にするものねえ。さすが物書きの先生はいろんなことご存知でおざりすな。でも姉は亡くなったというのも違うような、どう申せばいいんでしょうね。そう、姉は水神様に嫁いだのでございますよ。ひどい水害の年でございました。頃は秋も終わりでしたか、空は荒れ、海波はたけり、旗にも出られぬ、漁にも出られぬ、船で海にも出られぬ中で、山土は水を含んで崩れ、海からは波の壁が時折押し寄せる。山と海とに挟まれた痩せた貧しい小さな村、そんな日々に長く耐えられようはずがありません。人は飢え、水に土に足を取られて随分なくなりました。それでも一向山の水の猛威に、これは水神様のお怒りかとみんな怯えましてね。それでまあ神様のお怒りを鎮めるために誰か使わそうと、そういう話にね、自然なりました。誰を水神様へやるのかと、そういう話を大人たちがしているときに、私の家の前の椿の木に時ならぬ赤い花が咲きました。それを見た大人たちは、これは水神様の与えた印だとそう言いましてね。正直理由なんて何でもよかったんでしょうね。ただうちは貧しくて、里の家に仕事もらっておこぼれで暮らしていたようなもんですから、そう言われちゃ逆らいようもありません。うちから使いを出すことに決まりました。そして雨のぬかるみの中、夜の足元もおぼつかぬというのに、家には急ぎ村を里、土地神様を祀る社の宮司がやってまいりました。狭い家の神座に姉を座らせて、おさに宮司、母と、日頃ならありえぬ下座から囲んで姉を見上げております。もはや一刻の猶予もならぬ、心を決めてくれぬかと、重苦しいような、それでいてせかすような調子の声が聞こえます。お前の母や兄弟のことは末まで村で助けてゆくで心配するでないと、そのように村長が申しますのを、私は土間の戸口のむしろの陰で息を潜め、 そっと聞き耳立てておりました。実はその折、姉には不釣り合いな縁談が持ち込まれておりました。母と姉、二人してよく届け物をしておりました、隣里の富裕な家から、姉を迎えたいと言われていたのでございます。縁談といってもうちうちのもの。要するに姉は妾に望まれたのでございますよ。相手は50に手の届く年の男でございましたが、母はそれでもこの貧しい里で暮らすよりは、ましてや生贄になるよりはと思ったのでございましょう。姉に必死に縁談の方を勧めたのでございますが、姉はなぜか用として首を縦には振りませんでした。大人三人下座に置いて足を正したまま姉は黙って探査しておりましたが、大人たちの話が途切れると一間を開けて口を開きました。富裕な里の資産のある家、その殿方に嫁ぐと言っても、それは結局身売りをせよというのでございましょう。その家、その里の富、そして人の情など我が身でいつまで賄えるものか、末の計れぬ不確かなものでございます。ならば私は今この里に意を持ておわす水神様のもとへ嫁ぎとうございます。同じ身を売るならば人よりも神にこの身を捧げましょう。その方が村のためにも親兄弟のためにもなるのではありますまいか。姉は水鏡のような声でそう言うと、両の指を膝の前に揃え、静かに頭を垂れました。私をどうぞ、水神様のもとへおやりになってくださいまし。よう言うてくれたと、村長のじいは感じ入った様子でそう言って、傍らの母に、まこと孝行な娘ぞと大きく声をかけました。母はただうつむいて姉の前に手をつき、深く、深く頭を下げました。むしろの陰から盗み見た母のその方は震えていましたが、姉は毅然と顔を上げたまま、何を見ているものか全くわかりませんでした。村長を送り出しに母が立ち、姉もそれに続き、私は慌てて戸口から抜きました。とは言っても小さな小屋。抜いたところで他のどこへ行くような部屋もありません。母はただ顔を伏せ、息を詰めて長の背に続いておりましたが、姉だけは戸口の横で所在なく佇んでいる私に気づきました。姉は私を認めると、私の方へ手を伸ばし、笑いかけるような素振りを見せました。堪忍ね。笑うでもなく泣くでもなく、形容のしがたい顔をして、そう言いながら姉が私の髪を撫でた時の、その黒い目の不思議な光を、私は生涯忘れることはできないでしょう。そうと決まれば支度あまりの石段を転がるように進んで行きました。あまりの手早さに私は右往左往するばかり。姉は多くの人に取り囲まれて、我が家の者は蚊帳の外に置かれたように、少し離れてそれを見ているしかありませんでした。私はいよいよ姉がみそぎに、着替えに向かうと家を立つ段になっても、どう声をかけていいかわからず、おろおろと後をついて歩き出しましたが、ふと見合った窓の外、目についたただ一輪の赤い花。思わずその木のもとへ雨の中走り寄り、細い枝を倒ると、姉の背を追ってそれを差し出しました。姉は振り返ってずぶ濡れの私の手からその花枝を受け取ると、黙ってにこりと微笑みました。それが間近で見た姉の最後の顔でございました。そうやって私の姉は、とうと五つで白絹の花嫁衣装に包まれ、瑠璃翡翠で飾り立てられた小さな船に乗せられて、水に流されて行きました。 れほど荒れ狂って里を悩ませた好天が、姉の祝言の夜だけは嘘のようにないで、夜空にはまるで天人の宝珠の箱を覆したような満天の星がきらめいておりました。水辺に灯したかがり火の間を縫って宮司に手を取られ、むしろの道を小さな船まで歩む姉の姿を、私は今でも今日のことのように思い出せます。それはそれは美しい、この世のものとは思われぬほど美しい花嫁姿でございました。この里のどこにこのような贅沢な絹があったものか、真新しい輪図の紋衣装にもみうらつけた三尺の長い長い袖振りからは、やはり絹の襦袢がこぼれておりました。帯の胸元に刺した懐剣には、白と赤の長い房が揺れ、吹き綿も豊かな重い裾を引いて、淡く紅を吐いた白石の顔に黒髪結った私の姉は、まるで水晶か白玉の雫のように恐ろしいほど静筆に佇んでおりました。ああ、もう姉は人ではなくて水神様の伴侶、神の眷属なのだと、私は幼い心に遠く誇らしく、そして寂しく姉を感じたのでございました。けれどどんなに飾り立てても所詮は捨ておぶね、死での道行きでございます。私はその船のきらびやかなる玉の光、花をかたどった灯籠の明かりの最後の一つが遠く波前消えるのを見て、初めてそのことに気づいたんでございます。周りを見れば村の人たちは、ありがたいありがたいと手を合わせ感謝したその口元にその頬に、自分は難を免れた、そんな安堵を貼り付けていたのでございます。そう、母ですらも深い悲しみといたたまれぬほどの詫びの影に、そのような色をごくわずか浮かべていたように見えました。私は急に恐ろしくなって下の弟の手を強く握りました。何にもわからない顔した弟が、姉ちゃんいつ帰ってくるのと私に問うのを聞きまして、私は子供心に涙を流さぬよう必死でこらえながら、ただ弟の頭を撫でたのでございました。まあそんなこともありんしてね、いろんなことが嫌になって、わっちは自分でここへ売られてきたんでございます。母は翌年体を壊して帰らぬ人になっちまって、私と弟は村を救った生き神様の身内ということで無下にもできなかったんでしょう。村の家に交代で世話になって育ててもらってはおりんしたけど、なんとも肩身の狭いものでおざりした。弟には絵の才能が見えしたので、絵の師匠のもとへ弟子入りさせようと思いましてね。それには何かと物入りでござりましょう。それでここ吉原に。ああ、せいせいしした。わっちにはしょっぱい里の暮らしより、ここテイトの花町の暮らしが肌に合っておりんす。同じカゴなら自分の選んだカゴの方が居心地がいいというものでござりましょう。え、なぜその時わっちが選ばれなかったか。それはその時わっちがまだ娘ではなく子供だったからでありんすよ。水神様もそんなことで襟好みなさるあたり、男のお人でござりんすな。あら、その通りだとお世になる。主さんは随分正直なお方でありんすな。さあさあ、話ばかりもやばというものでござりましょう。まずはゆるりと一服しなんして、また会ったら続きを聞かせてほしいと。さあて、今度話すときは弟が妹になったり、お里が南の国になったりするかもしれませんよ。その話もぜひ聞きたい。 本当に変わったお客さんだこと。主様は人よしでありんすな。でもわっちはそういうお方が大好きでありんすよ。